皆さんこんにちは。たくさんおいでになりましたね。どうぞ楽になすってください。毎年お話をしておりまして、昨年どういうお話をしたのかもう忘れてしまっておりますが、今考えていることをお話しする以外にないですよね。それで今悩んでますっていうタイトルをいたします。なんで悩んでるのかっていうことなんですが、ご承知と思いますが、今年になって私は住んでおります京都の隣の滋賀県の大津っていうところでいじめ問題に火がつきまして、これは全国に大変な勢いで波及しておりまして、どうしたらいいのか非常に大きな課題になっております。この間、滋賀県の大津市である会合がありまして、それで知事の加田さんとお目にかかりました。本当に大変なことになってしまって、自分のところにまで犯罪者の一人がお前だという糾弾される知事がですね、そういう状況になって、でまあ風評が飛び交って、でどうしてこの問題をそのなんていうかまとめていったらいいのか、いじめ対策を考えていったらいいのか、本当に困っているということでした。で文科省が乗り出して全国にさまざまな専門家を派遣していじめの問題に対処しようとしている動きが出ておりますけれども、見ているところ私はそう簡単にこれは解決できない問題だなということを考えておりまして、絶対どうしたらいいんだどうしたらいいんだということを考えているうちに悩み始めた。こっちが鬱の状態になりかねないような状況で、でそれで今日はまあその話、私がこういうところで悩んでますという問題を出してですね、皆さん方にもちょっとお考えいただき、ご意見もいただければなと、そういう思いでやってまいりました。今度の問題がいろんな形で報道されるようになって初めて私も知ったんですが、学校現場におけるいじめが、その中の過激ないじめっていうものがほとんど犯罪と変わりがないようなことが行われているということでしたよね。で確かにこれはもう犯罪だなと思う以外にないような事件が次から次へと報道されてきております。いつの間に我が国の子どもたちの世界でこれほど残酷ないじめが普通に行われるようになったのかって不思議でなりません。だから大方のその教育評論家の方々、専門家の方々は犯罪だからこれは警察の手にやっぱり託した方がいい、で現にそういう状況になってますよね。いじめられた子どもいじめた子どもその親たち、学校の教師、教育委員会の行政の役人たち、全部取り調べの対象になり始めているわけですよね。しかも一方では訴訟が始まっている。学校で教育なんか落ち着いてやっていられるような状況じゃないじゃないかと思うんですよね。もう一つ、普通の一般の人々に対する、例えば新聞社がやっているようなアンケート、ほとんどの人がいじめられたら逃げろとこう言ってるわけです。学校に行かせなくていい。私これをですね、いじめ問題が今の日本の社会ではほとんど犯罪の問題一方ではしながら、もう一方では学校から逃亡させよ逃げろこう言ってるわけですよね。 関係者は全部警察の取り調べ、それから被害を受けそうな人間は全部学校から引き離してどこかに逃げさせる、家庭に引き取る、この2つの方法ですよ。これは非常に大きくクローズアップされている。そうするとね、一体学校とは何だということになりませんか。学校そのものが大変な危機的な状況に置かれるようになっている。今のところ、例えばいじめ問題が報道されている地域、県、都市がそういう状況になっておりますけれども、次から次へと毎日のように日本全国からいじめの実態が報告されておりますとですね、この傾向が全国に広がっていく。高松でどうですか。警察の問題とそれから学校を放棄して逃亡させる方法、この2つしかないよってことになったら、皆さん方どうします。これ大変な事態になっていると思いますね。それでここからがその悩みつつ私がまあ考え始めていることなんですけれども、私にしますと限りなく野生化するという問題があると思うんですね。大人だってそうですよ。ほったらかしにされた大人も野生化していく、野獣化するって言ったらいいの、欲望のままに生き始める。で、戦後60年の時間の中で子どもたちをこの自由気ままに生活させるうちにいつの間にか野生化していた、そういうことではないでしょうかね。いや、そうじゃないよっていう方がおいでになるかもしれないし、きちんと教育をされている自治体がないわけではないけれども、少なくとも子どもっていうのはそのままにほったらかしにすべきでは絶対ないということ、これが大前提としてあったわけですよね。で、そこでその子どもをはじめとして人間というものがほったらかしにされると限りなく野生化し野獣化するっていうことについては、これはまあ人類はもうずっと大昔から気がついていたと思う。動物の段階から二足歩行で立って歩き始めた段階でもすでにそのことを我々の先祖たち、つまり人類は初めから気がついていたと。気がついていたからそれに対して対策を講じてきたと思いますよ。その対策を講ずるための装置っていうか組織をですね、必死になって人類は作り上げてきたと思います。その対策に私は4つあると思ってます。一つはスポーツですよ。運動をすることによって、運動をさせることによって、その人間の野生化する、野獣化する欲望っていうものを鍛えるというか磨き上げる。スポーツというのはそういう役割がありますよね。今度のロンドンで行われたオリンピックで金メダル銀メダルを取った選手たちが時々野獣化したような片鱗を見せた時あるでしょ。あれ野獣化だなんてメディアは報道しませんよ。だけどあそこに人間の野生化を象徴するような表情が現れて、目つきが現れてきたと思いましたね、私は。で、それは見事にあれ飼いならされたわけですよね、野生っていうものは。しかしその野生が持っているエネルギーっていうものがスポーツの中に現れて、それで勝利をつかむっていうこと。ああ、なるほどなるほど。ほったらかしにすると野獣化していく人間をこの磨き上げる、飼いならすための手段としてスポーツっていうのは欠かすことができない。だからギリシャ以来あるわけです。オリンピックってのはまさにそういうとこから出発して、はっと思ったぜ。二 つ目がですね、軍隊組織です。それは人類が発生して以来ずっと軍隊っていうものが、で軍隊は殺し合うという点で野生そのもの、野獣そのもののエネルギーをぶつけ合わせる戦いですよね。そのための組織が軍隊組織です。しかしその軍隊組織があるためにかえってまた世の中は平和になるということもある。現在の日本の世界の状況はどうなんだ、中国と日本の関係はどうなんだ、今戦争の直前まで来ていると思いますよ。日本にいるとですね、まあこれでなんとか平和解決できそうだと思ってますけれども、昨日私の教え子、中国から来た中国の留学生で日本で学位を取って日本の大学で先生してるんですが、まあ、毎年のように中国に行ってきて帰ってきて私が教えてくれましたよ。中国は日本で報道されている以上に戦争する気でいると彼は断言してましたね。で中国も広いから北と南では違うんだって言うんですよね。南の出身者が政治家をやっている時には大体穏やかな比較的平和路線を取るけど、中国の北は怖いよとこう言うんですよ。今度の政権交代は北の今度はリーダーが政権を取るようでありますから、もっともっときつくなる、暴動が収まってきたという報道ですけど、それどころではないというんですね。これから新しい政権を、私今月末中国に行くことになってるんですよ。でほとんど右見ても左見てもその 中心になっているんですけど、私はあの武漢というところで、あそこの師範大学で講演することになってるんですけれども、武漢というのは日中戦争の時の武漢山鎮で、日本軍と中国軍が戦ったあの軍事拠点ですよ。あそこで多くの人間が死んでるんですよね。さて私の今行くことになっているその、組織はですね、まだ中止決めてないんですよね。ほとんど右見ても左見ても中止してるんですけど、まだ中止しないするどころか、どうも行ってもらう方向で今そのセッションが始まってるって。昨日そいつが電話で、先生今そんな時に中国に行くのは死ぬ危険性を犯すことになりますよって脅かされたばっかりなんで、まあ、そういう状況ですね。だけどそれがうまくそのお互いの軍事力によってですね、均衡が取れて平和路線で行けばいい、一触即発、そういう状況のようですね。あの専門家によりますとですね、日本は原発5、6発で全滅するそうです。だ中国大陸は10発、20発では全滅どころか一つの都市が潰れるぐらいだ、何百発の原子爆弾がなきゃ中国を降伏させることはできない、それだけでも核戦争なんか起こったらもう日本はイチコロだって。軍事力あるいはその武力、軍事力は非常に水準が高いですよ日本は。だから戦えば勝つとこう言われてるんだけど、これ核兵器を使ったら一頃つたまりもないって言うんですよね。それは狭い国土でこれだけ人口が中密、まあ、高松はそれほどじゃないかもしれませんけれども、大阪東京なんて一発で全滅ですよね。そんな戦略絶対取れない、とうとう考えますと、やっぱ軍隊組織っていうのは人間の野生的なエネルギーっていう、野獣化するエネルギーっていうものをある程度コントロールする、制御する、そういう組織だ。限定的な戦争によって人類に広がる殺し合いっていうものをそれで抑えることができるっていうこともありますから、で日常的に軍隊組織で訓練していれば規律を守るっていう、もう一つ別の問題も出てくるわけですね。争いを避ける、これは2番目は軍隊。